鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小屋敷翔吾アナウンサーです。
はい、小屋敷翔吾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組2度目のご登場でございます。
またご一緒できて本当に嬉しいです。
ね、こちらこそですね。もうよろしくどうぞお願いいたします。
はい、お願いします。ね、
まあ、9日日曜日のお話なんですけれども、はい、韓国のソウル競馬場で行われた韓国の2つの G1 レースで日本馬が優勝いたしました。
はい、ダートの 1800m のコリアカップをロンドンタウンが15馬身差の圧勝で連覇を達成。そしてダート 1200m のコリアスプリントをモーニングが鼻差で制しました。
そうですね、特にもうロンドンタウン圧巻でしたね。
圧勝でした ね。
そうですね。そして今週もフランスのパリロンシャン競馬場で行われるフォア賞に日本からクリンチャーが出走します。
武豊騎手とのコンビで臨みます。出走馬は6頭の予定。そのレースの模様をラジオ日経第一では夜11時から生中継いたします。
はい、
実況は中野ライトアナウンサーです。
そうですね、もう凱旋門賞の前哨戦でクリンチャーが、相手は強いですけれども、どんなレースを見せてくれるのかあっと言わせてほしいですよね。
はい、
海外での2週連続日本馬の勝利期待いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。馬博士楠瀬亮さんにお聞きする馬の心ということで、今週来週2週にわたりまして、今年4月にサラブレッドに心はあるかという著書を上司されました馬博士楠瀬亮さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります。小屋敷さんお読みになったそうですね。
はい、そうなんです。私も早速読ませていただいて、科学的な本ということで正直自分わかるのかなというふうに不安に思ってたんですけど、実際に読んでみるとものすごくわかりやすくて、
はい、
しかももう全く知らないことばっかりで本当に勉強になりました。
そうですね、私も改めて勉強させていただいたところがありますが、
はい、
じゃあ小屋敷さんは実況にも活かせそうですか。
今後馬の気持ちを理解した上でアナウンスメントにも活かしたいというふうに思っています。
はい、そこで今週来週と上司された本のお話、そしてこれまでの楠瀬さんと馬との関わりなどなど、たっぷりとお伺いしてまいります。ではご紹介いたしましょう。農学博士獣医師の楠瀬亮さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
ようこそお越しくださいました。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
ではここで改めて楠瀬亮さんの経歴を簡単にご紹介しましょう。楠瀬さんは1951年生まれ、東京大学農学部畜産獣医学科を1975年に卒業され、東京大学大学院、そして群馬大学の大学院を経て1982年に JRA に入会されました。 JRA 競走馬総合研究所で馬の心理学・行動学を研究されています。そして現在日本総作艇協会参与を務めていらっしゃいます。著書には今年4月に上司されたサラブレッドに心はあるかの他に、サラブレッドは空も飛ぶ馬と競馬の博物誌があります。
はい、もう長いこと本当に馬の研究されているわけですが、まずその馬との関わりから教えていただけますか。
僕は普通のサラリーマンの子で、まあ中学高校の時はあんまり周りに馬もいるわけじゃないし、競馬に行くわけでもないし、あんまりその馬との関わりは少なかったんですよね。
はい、
で、まあ、そうこうして大学の入った研究室がですね、労役制、まあ、難しい漢字書くんですけど、昔馬学研究室といってですね、戦前帝国競馬会っていうのがあって、それが寄付した講座 だったんですよね、はい、で、ボン先生はもう馬の話しかしませんし、で、まあ、仕事はいろんな仕事研究はしてたんですが、講義は馬の話ばっかり、で、まあ、僕自身も、まあ、あの学生時代あるいは修士コースっていうのがあるんですけど、 その時に、まあ、先輩 の、 あの馬を対象にした研究を、まあ、手伝ったりして、まあ、馬にはあの高校生以降、まあ、関わりが出てきたっていう感じですよね。
ああ、じゃあそういう研究のことで、まあ、興味を持ちになられたのが最初ということですか。じゃあ元々馬っていうものに、うん、あの興味もおありだったんですか。
まあまあそれはあったんですが、あの僕自身あの高校生の時にあのローレンツってあのノーベル賞を受けた動物行動学の創始者なんですけど、その人が、人馬に会う、あ、人犬に会うですね、人犬に会うっていう本を書いてるんですよね。でそれを僕は読んでですね、ぜひその大学ではあのこういう研究がしたいなと思ったんですよ。で、まあ、どこ行ったらそういう仕事研究ができるか分かんないんで、とりあえず、まあ、獣医学科に行って、はい、で、まあ、あのそういうことをしたいなと思ったんですけど、まあ、当時なかなかその獣医学科のいろんな研究室でそういう行動をメインにやってるっていうところは、まあ、なかったんですよね。で、まあ、その後あのドクターコースはあのさっきご紹介あったように群馬大学の医学部にある行動医学研究施設っていうのがあるんですけど、まあ、そこに4年いたんですよね。
それでずっとその馬の心理学とか行動学っていうのは、うん、JRA 競走馬総合研究所で馬の心理学行動学を研究されたということですけれども、うん、ずっとそれは延長上にあったことだったということですか。
ちょうどその大学院を終わる頃に、それまで、ね、実はネズミを対象に、まあ、研究手法とか、まあ、論文とか作ったりとかやってたんですが、あのドクター終わって一丁前の研究者に、まあ、一応なるわけですが、どんな動物を対象にしたらいいかなとか何がしたいかなと思って、それは一つは犬、一つは馬なんですよね。で犬は盲導犬とか、まあ、あの麻薬犬とかいう刺激をする犬、あの犬たちには、まあ、教育が必要ですよね。で一方で馬もブレーキングをしたり、人が乗るとかいう、それも全て教育が必要なんで、まあ、こういった家畜に対してはあの行動学が、うん、あの使えるんではないかと、うん、でたまたまですね、あのちょうど僕がドクター終わった時にドクターコースを出た人間を募集したんですよね、
はい、
でそこであの、まあ、運よく採用してもらって、でそれ以降ずっとあの競走馬総合研究所で馬の行動学を、まあ、やってきたということですね。
なるほど。具体的にはその心理学、うん、行動学っていうのはどのように研究するんですか。
ですね、まあ、行動学なんか分かりにくい、特に野生動物だ、野生動物に関してはあのいろいろ野外に出て観察するっていうようなことあるんですけど、まあ、馬の場合は人が飼ってるわけですよね。だからここであのどんなことをするかっていうのはなかなか分かりにくいと思うんですけど、まあ、一つはですね、動物の動きを指標に、まあ、環境を評価する。でそれは例えば、まあ、あのこの本にも書いてあるんですけど、サラブレッドを子供の時、まあ、お母さんと一緒に放牧しますよね、
はい、
でその放牧地が、あるいは育成期も放牧するんですが、その放牧地がどのくらいの広さがリーズナブルかと、うん、
はい、
でそれ、日本では馬が走り始めると柵で止まると、
はい、
でアメリカは疲れて止まると、
広いから
そう、
はい、
大きさが違うわけですね。そうそう、
ただ広いって、いくら広く、うん、すごく広くしたら、まあ、はっきり言って無駄なわけですよ、日本の国土狭いから、うん、ただやっぱり疲れて止まるぐらいのスペースはどのくらいかということを知るために、うん、例えば1ヘクタールとか2ヘクタールとか4ヘクタール、まあ、1ヘクタールって3000坪ですからね、はい、で、まあ、それで、まあ、いろんなサイズの放牧地を作ってですね、で実際馬を離して、カメラで撮ったり、まあ、行動観察するわけですね、
はい、
といろいろこう解析するとですね、馬が走り始めて止まるまでの距離を こう平均で見ていくと、うん、1ヘクタールだと短かったのが2ヘクタールぐらいでまでどんどん伸びていくんですよね。それから4ヘクタールに広げてもその伸びは変わらない。
うん、
だから そこで2ヘクタールっていうのが馬が疲れて止まるスペースであるというようなことが分かってるんですが、
はいはい、いやそれ、まあ、研究するのも大変なことですね。
それがいわゆるその動物の動きで環境評価するという話ですよね。とかあと
でもそういうのってやはり、うん、例えば育成の牧場を作ろうとか、うんうんうんうん、そういうことを考えている牧場にとりましてもあこのぐらいの広さにすればいいっていう目安になるから大切なことですよね。
でそれとあと例えば JRA が補助金出したりするんですがその時の基準になったりとかですね、まあ、実際相当基準になってるんですけどでそういうなんて客観的な数字っていうのは、うん、とてもまあ実際に馬を、生産育成している人にとって重要ですし、まあ、その行政的なところでも重要なんだと思うんですよね。
一見こうこう思いつかないけれども、はい、そういうことを研究することによってどんどんとこう、ま、強い馬作り に対して非常にこう、有利になっていくっていうことで、うんうんうん、そういう研究の仕方も進歩しているんですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。であと例えば教育っていうことがありますよね。でそれは馬の教育ですけどとそれも、まあ、行動学の一分野だと僕は思ってるんですが、具体的な話としてはブレーキング、まあ、鞍をつけて人が乗ってちゃんと走れるようにするまでの作業をブレーキングっていうんですよね。でそれがだいたい生まれて18ヶ月とかその辺から始めるのが普通なんですけど、
はい、
でそれをまあ2週間ぐらいかけてゆっくりゆっくりやるのが今のやり方なんですが、それをですね土日を挟んだらせっかく教えたことを忘れちゃうじゃないかっていう話もあってですね。ところがサラブレッド馬っていうのは記憶力がいいから土日挟んだって大丈夫だよとすぐ思い出すよ、こういう話もあるわけ、
はい、
で実際に毎日毎日やるグループと3日やって2日休み3日やって2日休みのグループで同じレベルの時にテストしたんですよね、
はい、
で答えはやっぱ休まない方がいいとこういう話になる。
連続でやった方が
継続は力なりな、
でおそらくね例えば高等数学って難しい数学なんていうのは毎日やるよりはちょっと休みながらやった方がいいと。ただ単語覚える漢字を覚えるっていうのは毎日やった方がいい。だそのなんていうか必要とされる知識なり項目に関して毎日やった方がいい場合もあれば少しずつ休んだ方がいいのものもあるとは思うんですよね。でブレーキングに関しては、まあ、単語を覚えるみたいなもんで毎日やった方がいいと。だこれまあ、若干問題もあるんですよね。今働き方改革とかありますから
同様にあるんですか
土日やっぱり休んだ方がいいということもあるんですが、まあ、実際の現象としては馬のブレーキングの場合は毎日毎日ずっと続けてやった方が効率がいいということはが分かったりするわけです、
ね。まあ、そういった研究の成果がこのサラブレッドに心あるかにたくさん載っているということですよね。
ですからこの本を通して靴の瀬先生が皆さんにお伝えしたいということはどういうことでしょうか。
まあ今言ったようなその僕自身の仕事の話も入ってはいるんですが、まあ、馬の特有な生理学、例えばどんな世界を見てるかとかどんな音が聞こえてるのかとか、まあ、そういうことも Q&A 形式で書いてあるんですよね、
はい。
でまあ、このギャンブル、競馬ギャンブルなんですが、ギャンブルといってもあくまでもその生きた動物を使ってると今カジノとかなんかいろんな話がありますが、競馬っていうのはサイコロじゃない、
はい、
生きた動物をで競争をして、でそこにはいろんな物語もあるし、それからその生物の特有な生理機能とか、あるいはサラブレッド自身がどんどん改良されてどんどん強くなってるわけですよね。だそういったその競馬というギャンブルの その 核となる馬の楽しさっていうか、まあ、そういうものを知ってもらいたいなというふうに思って、まあ、こういった本を書いてるわけですね。
サラブレッド競走馬のことをもっとよく知ればどんな能力を持ってるか、でそれはもしかしたら心と呼べる部分もあって、そういうことを知ることによってより、まあ、競馬を楽しんで、うん、いただきたいということでしょうか。
まあまあそういうことですね。
ですから知らない、私たちは知らないことがね、はい、いっぱい書かれてるということですよね。
はい、残念ながらということで、はい、今日はお時間となってしまいました。来週はより詳しいところ、はい、馬の心についてお伺いします。
はい、クソノセさんの今後の夢などについてもお聞かせいただきたいと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週予想したセントールステークス、はい、前の週に続いてよしこさん生まれ見事に的中されました。
もうね、固いところだったんですけれども、良かったです。
おめでとうございます。今週もよろしくお願いします。
はい、はい、頑張ります。
はい、はい、今週は祝日敬老の日まで3日間連続開催です。はい、土曜日に阪神で阪神ジャンプステークス、日曜日に阪神でローズステークス、そして月曜日に中山でセントライト記念が行われます。まずは中山で行われる芝 2200m の G2 セントライト記念を展望していきましょう。このレースの1着から3着馬までに菊花賞への優先出走権が与えられます。はい、月曜日のレースということで枠順はまだ決まっていませんが15頭が出走します。
はい、
今日金曜日正午の中山の天候は曇り、芝が良、ダートも良、そして17日の中山競馬場は曇りの予報となっています。はい、降水確率は 40% ということで微妙な数字ではありますが、
はい、
また今晩から明日昼過ぎにかけては雨時々曇りの予報となっています。
はい、
さてよしこさん、どんな見解でしょうか。
はい、ここはね、なんといってもですね、昨年のダービー馬レイデオロの弟、
はい、
レイエンダがやはり注目の的ですよね。あの前走の松前特別も圧勝でしたし、あのなんかね、ルメール騎手がゴールした後もかなり向こう上面まで馬をずっと走らせていって、なんかを教えてた感が私はしたんですね。
先を見据えて、
その辺も何かこうまた今回に来てくるのかなと思って、菊花賞へ向けてね、春は残念なことでしたから、菊花賞に向けてここはまだ底知れぬその魅力を爆発させてほしいなと思って、はい、
参戦3勝、
そうですね、レイエンダから、まあ、ダービー3着のコズミックホースに皐月賞3着のジェネラーレウーのというね、まあ、人気どころなんですが、あとはもうウォッカの産駒として、いよいよいよいよいよいよいよいよ日本の、ね、クラシックに進めるかという谷野フランケル、もう長年の夢でしたからね、なんとか権利取ってほしいと思っています。ですから霊園だから今申し上げた3頭に生まれに流したいと思います。
はい、
小屋敷さんは、
私は中山得意なジェネラルウーロに期待したいかなというふうに思っています。
ねえ、皐月賞強かったですもんね。
ハイペースで2番手で3着ですから、うん、今回も期待したいと思います。ね、
はい、
それでは続いて阪神競馬場で行われる芝 1800m の G2 ローズステークスを展望していきましょう。はい、このレースの1着から3着馬までに秋華賞への優先出走権が与えられます。このローズステークス一番人気は副賞率 70% と、まずまず堅実な結果となっています。うん、ただ、はい、穴馬の構想も多いので後輩等になることも多いというレースです。
はい、
阪神競馬場14日今日金曜日の正午の阪神の天候は曇り、芝がやや重、ダートもやや重です。そして16日の阪神競馬場曇り時々晴れの予報、最高気温は30度前後まで上がるという予想も出ています。う
ん、暑いですね。
はい、
はい、残暑ですね、まだ。
はい、そんなローズステークス、よしこさん、はい、どのように見ているんでしょうか。
もう皆さんこれご覧になってお分かりの通り、15頭のうち10頭がディープインパクト産駒ということで、はい、でしかもこのレース、ディープインパクト産駒が過去4勝ということで活躍しています。
となりますと、
となりますとやはりディープインパクト産駒ですよね。その中から8番の里のワルキューレ、まあ、人気ですけどいたしました。そして相手もカンタービレなんですね。先週のシオンステークスをあのノームコアが非常に強い勝ち方して、はい、そのノームコアがあのフローラステークスもフラワーカップも3着だったんですね。はい、それを勝ってる2頭 ということで、物差しにして決めてみたいと思いますね。それにサラキアを入れまして、先手両まで入れて4点で4とのボックスへ行きたいと思います。はい、生まれんです。倉敷さんは、
私はディープインパクト3区のサラキアの方に注目したいなというふうに思ってます。はい、素足がかなりある馬ですので、阪神の外回り、バッと追い込んできてくれないかなというふうに期待しています。
は
い、
楽しみですね。やはり前哨戦というのはね、
本番に向けてどのようなレースをするか楽しみですね。はい、それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
お願いします。
ワグネリアンさん、毎週楽しみに楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
ローズステークスはゴージャスランチにご馳走してもらいたいです。名前の通り。
はい、
はい、さらには炎の男さん、ローズステークスはアンコールプリュ、音楽用語で前よりもっとという意味だそうで、馬名にかけて期待しています。そしてセントライト記念、ダービー馬レイデオロの弟、そしてウォッカの子に対抗できるのはやはり中山実績があるジェネラーレウーノに期待しますということです。
はい、
レッツゴーのんきさん、ローズステークスは常に重賞で構想の当選ブレスが本命、相手はディープインパクト3区の里のワルキューレ、セントライト記念はダービー3着のコズミックフォースを本命に、相手はレイエンダ、抑えにギベオンという予想です。
はい、
さらには中堅さん、阪神ジャンプステークスはアップトゥーデイトが一本かぶりの人気になりそうですが、阪神の経験が豊富なシゲルの2頭黒カジキ鈴木に注目しています。
はい、鈴木。
白毛和牛さん、先週の予想の結果は3打数2安打でした。今週の重賞の本命はローズステークスは兄の当選スターダムの血が騒ぐセンテリオ、そしてセントライト記念は京成杯2着ダービー3着の実力は本物と見てコズミックフォース、うん、さらにはラブゾンリーミー一族大好きさん、ローズステークスは里のワルキューレに期待しています。先週のシオンステークスでフローラステークス3着のノームコアが勝ったことを考えると、フローラステークスはレベルの高いレースだったと見ていて、このレマは硬いんじゃないかというそうです。
はい、皆さんどうもありがとうございました。来週はオールカマー神戸新聞杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
はい、今週末は月曜日の祝日敬老の日まで3日間連続中山阪神での開催となります。
日曜日の阪神競馬場では女性限定ローズステークス枠色抽選会が実施されます。参加には当日購入の勝ち馬投票券200円分以上をご提示ください。ローズステークスで1着になった馬の枠の色と同じ色の抽選券をお持ちの方にワックスサシェ、まあ、ルームフレグランス、こちらをプレゼントいたします。
月曜日敬老の日はシニアサンクスデーとして、競馬を長年ご愛顧いただいているお客様へ感謝の意を込めて、先着10万名様に手元が光る LED ボールペンライトニングと、先着1万名様にメガネ型ルーペがプレゼントされます。 LED ボールペンライトニングは地方競馬施設を除く JRA の競馬場、ウィンズ、エクセルで、メガネ型ルーペは60歳以上の方限定、 JRA の10競馬場で配られます。
なお東京競馬場でメガネ型ルーペをプレゼントするのは10月20日土曜日、21日日曜日となります。詳しいことは JRA のホームページなどでご確認ください。
また中山競馬場ではシニアサンクスデーイベントとして、65歳以上の方限定でゴンドラ席に抽選で24名様をご招待、当日中山競馬場で購入した確定前のレースの勝ち馬投票券500円分以上をご提示の上、開門から11時までに受付を行ってください。そして当選された方は、なんとなんと、はい、我らがよしこさんによる講演、はい、中山をかけた名馬を聴講することができます。
その講演というほどのことではないんですけれども、はい、お話をね1時間ちょっとさせていただくことになってます。午後1時から、今のところオグリキャップと桜爆心王のお話をしたいなと考えていますので、はい、ぜひご参加希望していただけたらなと思います。はい、
そして日曜日フランスでは凱旋門賞の前哨戦フォア賞に日本からクリンチャーが出走します。その模様をラジオ日経第一では夜11時から生中継いたします。
ね、応援いたしましょう。
はい、
そして先月番組にご出演いただきました画家 斉藤逸美さんが参加の展示会が現在東京都内の2つの会場で開催中です。
四谷三丁目駅近くのアートコンプレックスセンターでのアニマルアートを集めたアニマルプラネットはあさって16日まで、そして池袋西口の東京芸術劇場での見山2018は17日月曜日までです。
はい、それでは3日間の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。